こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。運転者未来を変える過去からの使者は、北艦隊による日本のフィクション作品で、人生の苦境にいる主人公が不思議なタクシー運転者との出会いを通じて、運や努力、日々の出来事の意味を見つめ直していく物語です。ビジネス書のような体系的な方法論ではなく、小説という形を通して運を偶然ではなく積み重ねとして捉える視点を提示する点に特徴があります。物語の中心には運は良い悪いで判断するものではなく使うもの、貯めるものとして理解できるという考え方があります。また困難の中でこそ人は強くなり、目の前の出来事をどう受け取るかで人生の質が変わるという主題も扱われます。読み手は単なる感動作としてだけでなく日常の見方を組み替えるための湯話としてこの作品を読むことができます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に運を評価ではなく蓄積として捉え直す発想。この作品で最もよく知られているのは運を良い悪いで判定するのではなく貯めて使うものとして考える視点です。一般的には運は自分ではコントロールできに税のように扱われがちですが、本作では日々の振る舞いや選択の積み重ねが局面での受け取り方に影響すると示されます。ここで重要なのは単なる精神論ではなく行動と結果の時間差を意識させる点です。今すぐ報われない努力でも長期的には自分や周囲の関係性に積み上がるものがあるという読み方が成立します。したがって本書は短期的な損得で物事を判断しがちな読者に対して結果が見えない期間の意味を再考させる装置として機能します。運の概念を操作可能なものとして再定義することで受け身の人生観を少しずつ更新していく構成です。次に上機嫌でいることを単なる気分ではなく態度として扱う。本作では上機嫌でいることが楽観的に見せるための表面的な感情ではなく出来事への向き合い方そのものとして描かれます。つまり気分が良いから笑うのではなく何が起きてもそれをどう受け止めるかを自分で選ぶ姿勢が問われます。この考え方は困難を消し去るものではありません。わしろ困難がある前提でなお視野を狭めずに状況を扱うための実践的な態度として提示されます。日常の不満や苛立ちは視点が近すぎると必要以上に大きく見えますが、上機嫌という態度はその視点を少しだけ引き戻す働きを持ちます。物語を通じて感情の管理ではなく解釈の管理が重要だと示されるため、読者は単純なポジティブ思考よりも現実を処理するための心構えとして理解しやすくなります。さらに報われない努力を切り捨てない物語構造、本書の大きな主題の一つはすぐには成果につながらない努力に意味があるのかという問いです。主人公は仕事や家庭の問題に追い詰められながら努力が結果に結びつかない現実に直面します。そこで物語は成果の有無だけで努力を評価する視点を揺さぶります。実際には努力は即時の成功だけで価値を持つのではなく人の視野、関係性、反応の仕方を少しずつ変えていく可能性があります。この点が本作の重要なメッセージであり、単に頑張ればなんとかなるという単純化だではありません。わしろ過去の積み重ねが今の自分を作り、その自分が次の選択を生むという循環を描いています。結果が見えにくい場面でもそこでの行動が後の局面で別の意味を持つという構図があるため、挫折の経験を無意味と断定しない読み方が成立します。そして日常の小さな恩恵に気づく視点の回復、運転者は劇的な成功犯ではなく見落とされがちな日常の価値に気づかせる作品でもあります。主人公の視界は仕事の不調や家族の問題によって極端に狭くなっていますが、運転者との対話を通じてすでに受け取ってきた支えや恩恵に目を向けるようになります。この変化は単なる感謝の勧めではありません。人は辛い時ほど自分の不遇だけを拡大してみてしまい、受け取ってきた助けや偶然の重なりを見落としやすいからです。本作はその認知の偏りを物語の中で修正していきます。小さな親切、過去の支え、続いてきた縁といった要素を拾い直すことで、人生が完全に孤立したものではなく、連続した流れの上にあることが浮かび上がります。この視点は、感情を無理に明るくするのではなく、現実の把握を少し正確にするという意味で実用的です。最後に、過去からの使者という設定が生む時間の広がり、本作のタイトルにも含まれる過去からの使者という設定は、物語の中心的な仕掛けです。この装置によって、主人公は現在の苦しみを目先の不運としてだけではなく長い時間の流れの中で捉え直すことになります。ここでの重要点は、人生を短い区間で切り取ると失敗や不運に見えることでも、より長い時間軸で見ると別の意味を帯びるという発想です。過去の世代から受け継いだもの、これまで積み重ねてきた行動、そして今の選択が未来にどうつながるかを意識させることで、 物語は個人中心の見方を相対化します。この時間感覚は単なる不思議設定の面白さにとどまりません。自分一人の成功や失敗では完結しない人生観を与える点で、作品全体の思想的な骨格になっています。短期的な停滞を長期的な流れの一部として見ることができるため、読後には状況理解の尺度そのものが変わります。結論として、この本は人生の不調や将来への不安を抱えながらも出来事の受け取り方を変えたい読者に向いています。特に努力しているのに報われないと感じている人、運の良し悪しを偶然としてしか捉えられない人、日常の中で意味を見失いやすい人には、物語を通じて考え方を整理する手がかりになります。実用書のように手順を示すタイプではありませんが、その分抽象的な概念を感情と物語の流れの中で理解できるのが強みです。同系統の自己啓発的な小説と比べても、本作は運を貯める、使うという比喩を軸にしており、読後に自分の過去や現在を再解釈しやすい構造を持っています。単に前向きになることを勧めるのではなく、長い時間軸で人生を見る視点を与える点がこの作品を印象深いものにしています。感動だけで終わらず、日常の判断基準を静かに変えていく作品といって、幅広い読者に勧められます。ご支援いただける場合は、北川ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。